4つの時、その後にスモールドラゴンに呼ばれました。 まあですね、今日はというドラゴンの話を本来するんじゃないんですけども、逆にこう遅れた国に行くと退避するために、ちょっと見た方がいいですが、この、ちょっと大きいもの色が見て皆さん気が見えてるかもしれませんが、これちょっと、ご覧いただきます。これはですね、大体世界中の国の多くの1位、2等1位というコーナーの1つ、普通になってますが、これ世界中の国についてあります。左側の方の、名前がずっとエチオピアから書いてあるので、その左上のところに平所得国、これは貧しい国にありますが、それが一番下のまで通されまして、下から2行目のところに中所得国と書いてあります。ここで低所得と中所得と分ければ、これはかなり悲観的に分けたいと思います。それから右の方に行って、真ん中より1つのところに中所得国同一ルールですね。それからもう少し下の方に101というところから高所得国で、これ作るときもうちょっと評価大きいの で私はちょっと途中を取り切りましてね、ですから85から101に飛んじゃったり、74から78にちょっと飛んじゃったり、途中も随分飛ばしてあります。というのは私たちが一応いろんなことを考える場合に、覚えこの辺に来てくるんだって言覚えた方がいいと思ったんだと思ったのは、のだけでもないんですが、それも数字を拾いまして、そして丸などを打ってあるのはそれから問題にします。左の方の5という部分にはバングラデシュ、それから7がネパール、 合わせて、そうしてですね、これは で広市では市長、皆さんも免許証をされたと思いますが、徳川時代のことを考えています。これは後でまた申しますが、徳川時代というのは授業が違います。いらっしゃる江戸時代の支配者になった部分、士族、侍士族たちの教養を伝えている授業、儒教文化圏といわれて、世界的には儒教、このアジアにおいて経済が非常に発展、アジアでスモールドラゴンという経済が発展した、発展した国を見るとみんなその儒教圏で、儒教っていうのがヨーロッパ、皆さん、いろんな機会に伝えたことあると思いますが、ヨーロッパといっても西欧諸国ですね、そしてイギリスとかが、まあ、典型的ですが、そういう国が なぜこう経済的に発展したか、イギリスに遅れ、少し遅れてかったみたいな、問題ありますが、オランダとかですね、どういったちょっと遅れてたか、それらの国々が近代文化になったんですね。そういう国々は大体プロテスタントで、そこでそのこれは皆さん方とか読んだり聞いたりされたことあったろうと、先ほど言ったことを感じると思いますが、マックスウェーバーという、まあ、というのは有名な学者がいると思いますが、マックスウェーバーが、プロテスタンティズムの理由と社会主義の形式という大変有名な本、今岩波先生と書いていますが、このプロテスタンティズムの倫理というものが西欧資本主義というものを生み出したんです。まあ、そういうようなことを論じた。これはこれまで達成したついでに申しますと、ある意味でマルクス主義に、マルクス主義の場合には、その社会的な諸条件というものの中で、文化が成立している。近代化もより経済的な関係の中から封建社会が崩壊して近代社会が生まれているというのに対して、マクシューバーは、もちろんそういう社会的な関係もあるけども、その新しい社会がどういう形で出てくるかというときには、それを担っている人々の、人間類、あるいは精神構造というのが大きな影響で、で近代社会の形成というか、プロテスタントというのが、こういうふうに、それに対して、アジアの場合にはプロテスタントというのが、プロテスタントというのが、そのスモールドラゴンの強制しなくなっていたありえない、そちらは何かというと、それは宗教ではないということで、まあ、いろいろ今議論があるんです、まあ、そのことはこれ以上は聞きませんが、でその宗教の時はその場合には例えば勤勉とかですね、あるいは敬意とか、そういうことがその宗教文化の中では強調されています。こいつに、まあ、被害性分、やっぱりこのところは大事ですと、主張の、ね、こういうことになってあまり反省しないが、まあ、受け的にはそういうことで、先手実は世界的に、機能にも使われています。で、プロテスタンティズムの場合には、人前とかですね、富を得たからといってですね、それを自分の計画を、まあ、贅沢に使うというようなことをしないで、これを、まあ、管理に下げていく、まあ、自分は非常にこう節約した生活ですね、まあ、日本人には平均な生活と思って、じゃあ余ったものをいろいろな人その貧しい人たちに与えるということなので、なお余ったものは、まあ、経済的な活動にというようなことで、この世界的なことが、ことが、まあ、というか、まあ、まあ、そうでした。まあ、まあ、授業のことは、これ以上は知りませんが、まあ、そういう西欧社会において、プロテスタンティズムが演じたような役割を、東アジアでは、授業が、これだと思います、こう言われてますが、いずれにしようです。 カー末期に私たちはバングラデシュ寺小屋、まさかの言ってますが、その寺小屋の標本っていうか、モデルは徳川時代の日本の寺小屋を公開されているわけで、まあ徳川時代のお寺はですね、あまり仏教の信仰的な役割は持ちませんでした。そういう意味では仏教的に大変な姿で、国のむしろ行政機関の末端になります。でそれはどうしてかと言いますと、これらの地域産、地域産人生に関係があるので、徳川の初期に地域産は言わない勢いがあったわけですが、それをこう抑えてしまうと思って、徳川幕府が組んだ体制っていうのは、日本の庶民、問題は別ですけど、その農民のような農民が大体まっ広いくらいですその農民たちはみんなと同じ組み組織になります。組み組織を作ります。そしてそれはあの必ずお寺にあるお寺の団塊に行ったその非常にたくさんのいろんな中華のお寺がありますが、ある寺のお寺では佐藤のお寺になって、そして必ずその寺の門というのがありますかね、神徒であるということをお寺がちゃんと分かる。そして、逆に言えばこれは神徒ではないという証明としてお寺を使ったんです。したがってそこでお寺が くの懲役っていうので申しましたように、東南アジアの国には財団において低所得国とこに入っちゃったんですよね。低所得国、まあ東南アジアとアフリカの国々などが、まあ、本当にずっと入っちゃって、いるわけです。まあ、アフリカはかなり文化的には2階の土地だったと言ってもいいかもしれません。まあ、エジプトは以前古い文化を持ってますけれども、エジプト以外は文化的な遺産を持っている人はそうないと思うんですね。ところがアジアの場合は古い文化はもうヨーロッパなどよりも1000年2000年も前からかなり深い文化をインド文化を持っていて、中国文化を持っているものと言われるものもそうでありますが、非常に高い文化を持っていたのですが、ところがそのまま経済的に、経済的に変わりまして、で、まあ、そういう全体像を見るために、この教育っていうのは、ここでちょっと見てみますとね、左の、さっき言った GNP、真ん中。左の方の地元の真ん中のところに国民総生産と GNP と申しますが、これはさっき申しましたように、今から6年くらい前の数字ですから、今はもうこれより少し高くなってますが、問題は次にあるんです。で、まあ、いずれにせよですね、1人当たりの GNP というのは、エチオピアから始まりました。大体170ドル、1987年、150ドル、160ドル、バングラデシュは160ドル、ここは160ドル、今それがどうでしょうかね、250ドルとかなとか言われてるみたいなことですが、まあ、大体そんなものですね。でずっと、まあ、230ドル、インドでも300ドル、中華民族は290ドル、まあこの全然中国に上代していたのでしました。でも400ドルではなくて、まあパキスタン、タブルの中国、まあ、そうなんです、いるわけで、それに対して、右側の方行きまして、さっきも申し上げたように右側に行きまして、ちょっと注意を要するこれが省略的にあったりとか、数字はあるんですが、例えば中所得国上位部の次は78、ブラジル、ブラジルは今2700ドル、1人当たりは2700ドル、じゃあ2020ドル、でもともとはブラジルとか東京バスケットとかアルゼンチン、というのは大体比較的ミックスで人口工業国と言われたわけですが、80年代になって増えちゃって止まってしまいました。ところがその80年頃はですね、それはその大韓民国と韓国とか台湾とかというのはブラジルより低かったんですけども、80年になってでブラジルとかアルゼンチンとかメキシコとかいうのが、停滞している間に、この東アジアのスモールドラゴンがずっと伸びたものですから、これを追い越してしまったんですが、まあ、追い越したのは先ほど言いましたけど、今は貧しい人の話ですが、非常に貧しい。そして、教育水準も非常に低いんです。その教育水準の、ことはですね、この教育水準から出てまいりますと、そのもう一枚の小さい教育というのをご覧いただきましたね。これちょっとその数字が古いのです。数字が古いですけども、教育水準なんてのはそう急速には変わりませんので、 その表裏の中の一番右側はリテラシー・レイと書いてあるんですが、それ読みにくいかもしれないですが、識字率です。この表裏の表裏は ENT の上に書いてありまして、右の方にエデュケーション教育っていうのが4つの中なんですが、その一番右側が識字率、あるいは教育水準と言っているんですが、またこれは識字率と考えます。それでこの私、変な字、活字じゃなくて、私の書いた変な字が書いてあるので、これはあまり気にされる必要はないです。これはフランス、フランスって言って、どういうように評価して良いかという、ような数字でありますが、何番目か、いろいろなデータから見てみて、何番目かというのが、ですから、この日本、他の方、だから、何番目、ジャパンね、ジャパンを見ると、その教育水準が4、4というのは、世界的に見ると4番目だと、って言うんですが、で、この数字、なかなか興味、もう一つ興味がありますので、その一番本当の右のところに、例えば世界というところ、一番上の世界のところで、65、79と書いてますね。で、これ上の方に、F、M と書いてありますが、F というのは、フメイル、女性、女性、それは M はメイル、男性。ですから大体世界的に見ても女性の方の教育水準、その識字率が低くて男性の方が高いです。これちょっと面白いですね。ちょっと古いですけども、これがそう変わっております。で、日本のところを見ますと、日本は男性も女性も 99% です。もちろん世界的に見て4番目なんです。1番目は 100% になっている。100% の次は 99% で 100% で、日本は 100% というのがいくつかあるものですから、実際日本が 4% になっています。そういう意味でこの日本とかヨーロッパの国の大体比率が 90%、 99% の 100% が高いわけですが、ところがこの真ん中から下の方、サウスシーチャーというのがありますが、南アジア、これは、バングラデシュが、バングラデシュの方をちょっと辿っていきますと、22、43ですね。だから、女性は 20%、男性は 20%。パーティーと申し上げまして、カンボジア、ビルマ、カンボジア、これは 50% と 20% のトマトというのが出してようになっておりますが、この数字がどこまで厳密な数字かどうかは、日本だとはちゃんと、みんな、その数を1つは必ずと言うことは言えないと。から上の方のサースイッチやの中で言いませんでした、ネパールのところをずっと辿っていきますと、女性 12%、 男性 39% というふうになっています。ですから識字率が非常に低い、特に女性の場合は低い。そういうようなことで、そして まあ、ついでに申しますと、コリアですね、日本の下のところにコリアサウスと書いてあるんですが、これは韓国で、韓国の隣には89女性が89それから下から3番目台湾です。台湾の場合は女性が 86% なんか90%という気がするのかと思いますが、まあ、まあとにかくこちらの方は、まあ、かなり高い。やはりその知識技術というものと文化の発展というものとは、まあ、かなり裏腹の関係がある。でスタートするときは、基準に高くても経済的には貧しかったとしてもですね、かなり高いところは、経済の成長を持つ必要がありますので、というのはやはり近代的な文化を受け入れる、塗料というか、そういうものを、維持するのが大事で、指標となって示しているところに考えて、その近代的な文化、例えば機械というようなものを取り扱ったのですが、そういったその字が読めるかどうかとかというのも問題ですが、そういった新しい、技術とかそのものを受け入れる、その人間としての能力から言えばその人たちの能力が低いのかということはないですけれども、近代的な文化というのは文化のあるものの考え方とかですね、それに対する対応とかを見るとやはり近代的な教育を受けているということは、かなりの印象を持っているところで、良いことはないと思いますね。そこで、皆さん、それがですね、現在どうなっているかということに対しては、この小さい方の紙の一番右側の下に2章4というのがありまして、これは最近、3月10日というのは、今から10日前の、変な字が丸の中に変な字書いてあるところが、経済の経の字書いた、日本経済新聞に出た記事というのは、ちょっと切り抜いたんですが、そこにこう書いてありますね、国連貿易開発会議。これはあったと言いますが、案をつないでいたり、そしたら TAD がストレッチェンでデベロップで、というのはですね、ここの下、最貧国経済に関する92年版の報告を発表した。この下と大体貧しい国の環境を変えます。最近国経済に関する92年版の報告書が発表され、報告書は89年以来、最近国の一人当たり国民所得は毎年減少しておくことはないと思います。スモールスラドの方は毎年かなりの勢いで、豊かになっている。ところがその最近国、貧しい国の方はですね、一人当たりの国民所得は減少しておく。減少したというのはどういうことかと言いますと、必ずもこの経済の全体の規模が、だんだん貧しくなったという人口の増加率の方がですね、経済の成長率に近いのです。戦後の一つ、これはある意味では歓迎すべきことであるんですが、ある意味ではよく考えなければならないのですが、出生率というのはそれほど変わらないのですね。生まれてくる率というのは、まあ、昔も今も変わらない。ところが、まあ、今から30年、50年前はですね、幼児死亡率というのは非常に高かったんです。ですから、生まれてきても死んでいくんです。ですから、大人になってくる、数というのは、それほど多くなかった。したがって、人口増 ところが第二大戦の非常に心がある意味では喜ぶべきです。同時志望ですか、上腕に公衆衛生とかあるいは医療とか発展したものですから、子供たちの志望です。上腕にですから生まれてくるのは同じくらい生まれてくるのが育つのが高いです。ですから人口の増加率非常に早くで、人口の増加率が 3% ぐらい増加しているに、現在の方は 1% か 2% しか成長しない。で、経済の方もちょっと増えている。経済の成長よりも人口の増大の方が早いものです。次はさっき言われると貧しいというのが、この最新国貧しい国の非常に深刻な問題です。ですから、この最新短期政権を考えなきゃいけないという深刻な問題。しかし短期政権のことを教えようと思ったってですね、これはやはり母親教師ではなくて父ではないと、これまた問題が起こる。それからもう一つ、宗教的な反発もありまして、これは、日本の例えばカトリック信徒ですと短期政権でもなんか拒絶する。これは東南アジアの国でも宗教的に関係する人たちがなかなか協力が得られない。そのために出生率は依然高い、死亡率が低い。それで人口がどんどん増える。人口爆発を我々は言っておりますが、人口爆発が起こる。そのために最近も貧しいで、国民の一人当たり国民所得は毎年減少しており、93年もこの傾向が続く倒産が大きいとの悲観的な見方を示します。理由としては内戦、干ばつ、世界的な危機状態、産地の需要のあるか、先進国からの援助が不十分だとは言われて利用しますが、その前に言いましたような人口増加率がもう豊かになったのです。そして、データの成長率がそれに追いつかないという理由としては、国連の定義では、最貧国はエチオピアなど47カ国ということは、45国以下のことなので、もうちょっと、旧所得国というのがあるので、最近に言い出して47カ国、1人当たり国民所得は平均約300ドル。
この数字では290ドル、平均所得は290ドルなんですね。
ですから、これから6年も経つことはない。というのは物価が上がってますからね。だから実質的に働く。平均の約6割が非非非者。この貧しい国の公平を取り上げることにしないです、他の途上国で25年程度遅れていると、ご覧になっていただきたいと思いますが、5年後に行くのかどうか分かりませんが、ですから国の経済が非常に貧しいですから、これはバグラデシュの人たちもそうですけども、体系的には、義務教育や法律などを作っていてもですね、国の財政が貧しいので、学校の校舎も建てられない、先生も雇えないということになりますから、現実には小学校がないというか足りない。ですから義務教育は受けられない、というような状況が貧しいの貧しい層の貧しい層まで言うことにで、ここで、最後に寺子屋のことをちょっと申し上げておしまいにいたしますが、先ほども言いましたように、日本の場合には徳川家で全国的に それはこの明治になりましてから外国の文化が入っている、外国の技術が入っているに、日本人は比較的それをうまく、受容した、昔の職人の持っていた技能というのと、ヨーロッパから入ってきた機械に対応する技術がちょっと違っています。違っていますけども、明治の初年、この、大工、鍛冶屋のようなこと、あるいは大工のようなことですね、近代工事の木工とか、鉄工とかにもね、組んでいる。と結構、近代的な技術者。